人にはなぜ苦しみがあるのでしょうか。それは父なる神がより大きな栄光を求められているからです。イエス様の場合と私たちの場合に分けて考えます。まずイエス様の場合です。子なる神イエス・キリストは世界が始まる前からすでに栄光の中におられました。新約聖書202ページヨハネの福音書の17章5節をお読みいたします。新約聖書202ページヨハネの福音書の17章5節、イエス様は祈られました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、あの栄光、それはどれほど素晴らしい栄光だったことでしょう。それで十分ではないのでしょうか。しかしヨハネの福音書12章28節、少し前、10ページ前の192ページ、12章28節を読むと、父はそれでは飽き足らず、さらに栄光を表そうとされたことがわかります。ヨハネによる福音書12章28節、父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。ここの再び表そうと言っておられる栄光とは、十字架を指しているのです。苦しみの十字架こそが子供の、自分の子供であるイエスの受ける最高の栄光であると父は見なしておられるのです。402ページ、ヘブライ人への手紙2章10節、402ページ、ヘブライ人への手紙2章10節、ヘブライ人への手紙2章10節をお読みします。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです、と書かれています。救いの創始者とはイエス様のことです。イエス様は救いを創始されました。イエス様の十字架での身代わりの死によって私たちは救われました。イエス様の血が流されたことによって、私たちはいい子にならなくても、聖書を勉強しなくても、教会に行っても行かなくても、ただ神の前にへりくだり、自分が罪人であることを認めさえすれば救われるようになりました。イエス様がそのために数々の苦しみを味わわることになりました。それは父が私たちを救いたかったということでもありますが、 父が十字架の栄光を望まれたということでもあるのです。つまり十字架とは人間が犯した罪の後始末として不本意ながら導入されたという性質のものではありません。父が積極的に十字架を求めておられたのです。万物は神から出て神に向かうと書かれています。苦しみを通してキリストを完成させるということは、そのような万物の目標であり源である神にふさわしいことであるとこの御言葉は告げているのです。父は世界の始まる前に、まだ何もなかった時に、この持っていた栄光に加え、さらにより大きな栄光をここに与えたいが、どうしたらよかろうと思案されました。そしてその答えが十字架だったのです。どうしてなのか私たちには理解できません。もし私たちが自分の子に栄光を与えたいと思ったら、こういうことは考えつかないでしょう。エステル記に王様が大臣に問う場面があります。王が栄誉を与えることを望む者には何をすればよいのだろうか。そのように王様が大臣に問いました。その時大臣は答えます。王が栄誉を与えることをお望みでしたら、王のお召しになる服を持ってこさせ、お乗りになる馬、頭に王冠をつけた馬を引いてこさせると良いでしょう。これが人間の考え方です。ですから栄誉を与えたいと思う我が子を貼り付けにするという父の発想は人間には理解できません。しかし分かることは、父の不動の目標は栄光である、それも多くの苦しみとセットになっているより大きな栄光であるということです。そしてイエス様は進んでその栄光を受けられたのです。次に私たちの場合です。私たちの場合はどうでしょうか。198ページヨハネによる福音書15章8節、ヨハネによる福音書の15章8節198ページです。ヨハネによる福音書15章8節、あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになると書かれています。つまり私たちが実を結ぶことによって父は栄光を受けられるのです。そして豊かに実を結ぶためには手入れが必要と書かれています。2節15章2節の後半で、しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。手入れによってより多くの実が結ばれ、父はより多くの栄光をお受けになります。父は少ない実では満足されません。より大きな栄光、より多くの実です。そのために苦しみが必要となります。417ページヘブライ人の手紙、417ページヘブライ人の手紙の12章11節、ヘブライ人への手紙12章11節です。 およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが、後になると、それで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた身を結ばせるのです。上の段ですが、6節と7節もお読みします。なぜなら、主は愛するものを鍛え、人として受け入れるものを皆、鞭打たれるからである。7節、あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。苦しみは人間にとって最大の恵みである。なぜならそれによってより深く私を知ることができる。これが主の考えです。旧約聖書295ページ新明記8章16節、新明記8章16節、旧約聖書、聖書の前の方ですね、前の方の295ページ。前の方ですね、後ろの方かな。295ページですね。新明記8章16節、途中からお読みします。それはあなたを苦しめて試し、ついには幸福にするためであった。主は良かれと思って私たちを苦しめられるのです。主はご自身を恐れる者、愛する者に目を留め、慈しみ、よし、もっと苦しめようとお考えになります。主のお考えと私たちの考えとは何と違っていることでしょう。主の目標はより大きな栄光であり、私たちの願望はより楽な毎日です。私たちは栄光は少しでいいからもっと楽にしてほしい、身はほどほどでいいから思い通りになってほしいと思っているわけです。旧約聖書1153ページ、旧約聖書1153ページのイザヤ書55章8節と9節をお読みいたします。イザヤ書55章1153ページです。8節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を深く越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。ヨブという人がいましたが、彼は当時世界一潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていました。主はそんな彼を見込まれて大きな試練を計画し、サタンを用いて実行されました。ヨブからしてみれば、そんなことを考えつかないで欲しかったでしょう。新約聖書の434ページを最後にお開きください。新約聖書434ページ ペトロの手紙1、5章6節です。新約聖書434ページ、ペトロの手紙1、5章6節。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすれば、かの時には高めていただけます。主が満足されればそれでよいと減り下って、自分を低くし主に従うなら、より大きな栄光が私たちの小さな歩みを通して表されることになります。
言葉を読ませていただくこと、そして先ほど苦しみについて、イエス様の苦しみと私たちの苦しみに分けて非常に整然というお話くださって感謝いたします。私が読みたいところは詩編、旧約聖書の詩編の23編、詩編の23編、ダビデという人は書いた最も愛されている詩編の一つだと言われているところなんですけど、何が多くの人の心を捉えているのでしょうか、それを今日は感じてみたいなと思っております。一度全部お読みいたします。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれ、死の陰の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。今お呼びして分かることは、詩編の中には多くのところが涙、叫び、神様助けてくださいという言葉が多いですね。でもこの詩編にはそれが全くない。感謝しますという言葉もない。でも感謝というのは溢れています。そして主はどんなお方かということが体験を通して語られています。主は羊飼い、私の羊飼い、私は羊だということですね。で、私は何も欠けることはない、乏しいことは何もないということ、そういった言葉でこの支援は始まっております。で、苦しみがないかというとそうではない。4節で、死の影の谷を行く時もあるように、そんなところを通ることもある。でも助けてくださいとは言ってない。私は恐れない。なぜか、あなたが私と共にいてくださるから。とこの詩編の特徴は、一つはそれ、そしてもう一つは6節にあります。で、その前に、6節は最後ですけど、そこに行く前に、私たちが今置かれている世界なんていうと大きく聞こえるかもしれませんが、 まあ、今はテレビなんかですぐ世界の情勢が全部入りますが、いつ何が起きるかわからない、本当に不条理なことが行われている、なんとかならないのかといういらだちもニュースを見ると思います。で、そういう中にあってこの詩編を読むとき、そんな中にあって自分の身も病気になるんじゃないか、いろんな心配があります、不安もあるね、まあ、イエス様は心を騒がせないようにと私の平安をあげるとおっしゃいましたが、羊を気遣う羊飼い、どんなに羊を気遣っているかということがこれを見ると、今日の箇所を読むと分かります。いつでも助けようとし、必要な時は配慮し世話をしてください、そしていつもそこに共にいてください。死の影の谷というものがあるんですね。まあ、日本は平和ですから、もし外国にいたら戦場に行かないといけないかもしれないということも若い人にはあるかもしれない。でもそういう時私たちはやっぱり危険を恐れます。でもそんなただ中に神は共に置いてください。だから何も恐れなくていいんだということをこの詩編は教えてくれます。主は私の羊飼い、私は絶えず迷い、道を恐れ、でも私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴いというのは一緒に行ってくださるということですね。そして魂を生き返らせてください。魂と書いてありますが、もう落ち込んでどうしようもない状況にある時もあるわけですね。でも新しい力で立ち上がらせてください。羊という家畜は安心しないと、ここにある休ませ、伏させ、伏すって言いますかね、こう猫でもそうですね、猫って変ですけど、ここにも猫が来ますけど、目の前でこうやって寝るのは安心してる証拠だというんですね。この人が何か危害加えると思ったら絶対そんなことはしないと。ですからダビデは自分が本当に休めるのはこの主のところだということを言って、ね、そして主の御名にふさわしくというか、主の御名に沿ってというか、神様の根拠にして正しい道、歩むべき道に導いてください。その導きが死の影の谷であったとしても災いを恐れない、いつもあなたがそばにいてくださるから。聖書で私たちがいつも願い祈るのは、神がいつも共にいてください。神というと漠然とするかもしれませんが、イエス様は私といつも共にいてください、こちらが忘れてもいつも沿って一緒に歩いてください。そしてこの詩編では、あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける、私を慰めるとありますが、無知というのは棍棒とこういう棒でして、外敵が来た時、狼や熊やライオンが来た時に羊飼いはそれを投げつけて撃退する。杖というのはこう先が曲がっておりまして、体操が落ちたらそれで引き上げたり、道へそれそうとなると、それでこちらへ立ち寄せるという細かな配慮をして、正しい道に、歩むべき道にいつも導いてください。だから慰めと励ましがあるんだ。ここまでが羊と羊飼いの例え。そして五節と六節はまた例えが違う、例えというか場面が違うんですけど、 自分を追いかけ苦しめる敵がいる、ね、でももうそこまで来てもうダメかなと思っても主がそこでバリケードを築いてくれて食卓を整えてくださる。そして傷ついた頭に氷を注ぎ癒してください。もうここで休みなさいと。ですから私の杯は溢れるというのはこういっぱいになる、主の恵みが溢れるほどだったということ。そしてこれ一つ覚えていただきたいのは六節の言葉ですね。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。恵みと慈しみが追いかけてくるという言葉は聖書の中に他にあるかな？ないんですね。追いかけてくるのは敵であったり、命を狙う敵であったり、いろんなこう不安、病気、サタンといったものが私たちを追いかけてくる。私たちはもうそれに追いつかれないように逃げるというのが普通のパターン。それは旧約聖書に書いてあります。それでも守ってくださるということが書いてあるんですが、このダビデの支援の特徴は恵みと慈しみが追いかけてくるという表現はない。私たちが追い求めなくても向こうから、向こうからと言いますか、これが十字架の贖いと復活というのはそういう意味もあると思います。こちらが求めなくて向こうから私を追いかけてくる、祝福と恵みで満たしてくださる。だから主の家に私は帰り将来国にとどまるとこう言いました。この詩編を暗唱して、いろんな時に口ずさむ時、私はキリスト者であるということがこんなに素晴らしいことなんだということに改めて気づかされます。最後になりますが、映画の少し昔にあった映画エレファントマン、象人間という意味なんですけど、生まれた時から頭が巨大な、まあ、いわゆる障害を持った人として生まれてきた。でもうサーカスに、もうだいぶ昔ですから見せ物小屋に売られたり、もう悲惨な思いに一生投げられたりという。でもある医者が彼を見つけて、彼をこんなやるべき人間として扱い、そして最後は彼を手厚く葬って死を迎えるんですけど、その映画のラストシーンで主人公のメリックという人が詩編23編を暗唱するんです。口ずさんですね。恵まれた生涯を送って、もう本当に感謝のまま生涯を終わる人が言ったんではないですね。まあ、あの映画をもし見てらっしゃらない方は見ていただいたと思いますが、思い出していただければ、悲惨な生涯だったと思う。でも彼は言うんですね。主は私の羊飼い、私には何もかけることなかった、ないと。主は私を青草の腹に休ませ、恋の水のほとりに伴い魂を生き返らせてください。死の影の谷を行く時も私は危ないを恐れない、あなたが私と共にいてください。こうずっと全部六節までを口にして、最後彼は主の家に私は帰り、生涯そこに留まってやろう。ダビデにとって主の家というのは神殿でもあると同時に、旧約ではなかったような感じですが天国というものを意味しております。 で彼は絶対に、メリットの人は横になって寝たらダメなんですね。こう危険だから喉が圧迫されて死ぬんですね。だからいつもこう中年になって寝るしかなかった人だった。でも彼は最後この言葉を唱えた後で横になるんです。あえて横になる、息を引っ張っていく。主の家に彼は帰った。苦しみから解放された、まあそういうメッセージなんだろうと思いますが、詩編23編、これをいつも実賛に書けることはないんだ、いやそんなことはない、食べられないものがない、お金に困るようなこともあったかもしれない、メリップのようにつらいつらい思いをしてきたかもしれない、でも主はそれを全部ご存知でご自分のものとして引き受けてくださった。良き羊飼いは羊のために命を捨てると言いました。イエス様は私どもがどれんな状況の中にいても共にいて、そして抱えて満たしてくださる。杯をあふれるものが与えた。私の杯は感謝と本当に主の言い尽くせない恵みであふれるものでありたいな。いや、ありたいなではなく、ここで彼はこう希望してるんではない。あふれている、あふれさせてくださる。一方的な